聖書の御言葉を朗読いたします。マルコによる福音書第4章35節から41節。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。向こう岸に渡ろう、主イエスは弟子たちに呼びかけました。この時いた12人の弟子たちに対してだけではありません。ここにいる私ども一人一人に対しても主は呼びかけておられます。向こう岸に渡ろう。私どもの歩みはどのようにして始まるのでしょうか。私どもの人生の旅路を導くものとは一体何なんでしょうか。自分の中にある好奇心でしょうか。それとも自分が実現したい夢を叶えるために新しい歩みを始めていくのでしょうか。で、確かにそのように自分の中にある動機が人生の旅を始める大きなきっかけになることは事実でありましょう。でもそれだけが全てではありません。少なくとも私どもキリスト者はそのことをよく知っているのだと思います。もし忘れてしまっているならば、繰り返し思い起こすべきでありましょう。私どもの歩みを導くもの、その中心にあるもの、それは神様の御声を聞くこと、その中にあるということです。神様がいつも私どもに呼びかけておられるんです。向こう岸に渡ろう、この声に導かれ、そしてその声に深い信頼を寄せて新しい一歩を踏み出していくのです。これが私どもの歩みであるということです。普段私どもはどのような生活をしているのでしょうか。よくよく考えてみますと、同じことを何度も何度も繰り返しながら生きている、そういうところがあります。その日一日何をするのかが全て決まっているのです。一日どころかその一週間何をするのかが全て決まっているのです。そういう毎日を生きているところがあります。もちろん同じことを繰り返すこと、いわゆる習慣を大切にすることは良いことでもあります。けれども下手をすると、今日もまた昨日と同じことの繰り返しか、何の刺激もない、つまらない、退屈だ、そのような思いにとらわれてしまうこともあるのではないでしょうか。自分の生活のために、自分の夢を実現するために、そのように言いつつも、どこか退屈で平凡な生活がずっと続いていることに矛盾を覚えたり、嫌気を感じたりすることがあるのです。一生懸命前に進んでいるつもりでも、全く前に進むことができていない、そういうことがあります。まるでずっと同じところに立ち止まったままのように思えることがよくあるのです。しかしそういう生活の中に主イエスは御言葉を与えてくださいます。向こう岸に渡ろう、そう呼びかけてくださるんです。つい退屈だと思ってしまう私どもの生活の中に、神様は新しい命の息を吹き込んでくださるのです。ここにいる私どもの中には、洗礼を受けてもう何十年も経っているという方もいれば、洗礼を受けて間もない方もおられます。キリスト者として新しい歩みを始めてですね、その歩みの長さはそれぞれ違います。しかし私どもはずっと神様の御言葉を聞き続けてきました。神様の言葉が私どもの生活を退屈にさせるはずなどありません。だからそれぞれが信仰者としての自分の歩みを振り返るときに、本当にいろんなことがあったということを思わずにはおれないのです。心揺さぶられる出来事を何度も経験してきたに違いないのです。神様の言葉というのは、私どもがまだ踏み入れたことのない場所に導こうとする、 そういう特徴を持っています。具体的にどこに行くのかが示されないことがあるのです。歩み慣れていない場所に一歩踏み出していかなければいけない、そういうことがあるのです。それは大変勇気がいることです。そういう意味で私たちの人生は冒険の人生である、そのように言うことができるでしょう。すべてが示されているわけではありませんし、行く先に何が待ち構えているのかもすべて分かっているわけではありません。それだけで神様の言葉に従うというのは私どもの心を激しく揺り動かすのです。しかしそうであるがゆえに神様の言葉に信頼して歩んでいくことが求められます。これが私たちの生き方です。向こう岸に渡ろう、シエスから呼びかけられた弟子たちは船に乗って湖に漕ぎ出していきました。しかしこの時まさか湖の上であのような経験をするとは誰も思っていなかったことでありましょう。あのような経験とは嵐に襲われて死にそうになる経験です。この時時刻は夕方でした。あたりはだんだんと暗くなっていきます。そういう意味で多少不安があったかもしれませんが、12人の弟子たちの中にはこの湖で漁師をしていた者が少なくとも4人いました。ペトロとアンデレ、ヤコブとヨハネです。彼らはいつも朝暗いうちから漁をしていたのです。夕方遅くに漁をすることもあったかもしれません。漁について、船についての専門家たちが4人もいる。だから夜の暗さなど何の問題もありませんでした。ところが問題は37節にありますように、激しい突風が起こり、その強い風によって高波が起こり、船が水浸しになったということです。そして船が沈みそうになったのです。この時シエスと弟子たちがいたガリラヤ湖というのは時々山からの吹き下ろしの風によって荒れることがあったと言われています。でペトロをはじめ、他の弟子たちはですね、そのことを以前から知っていたのだと思います。実際漁の最中に突然の風に吹かれたという経験を何度もしてきたのではないでしょうか。だからこの時も最初はまたいつもの風か、そう思ったに違いありません。そしてこういう時にはこうしたらいいという、いわゆるマニュアルのようなものを彼らは持っていたことでありましょう。だから今回も大丈夫だ、ちゃんと対処することができるに違いないと、最初はそう思ったんです。けれども実際はそうはいきませんでした。自分たちの知識、自分たちの力をはるかに超える強い風と高い波が小さな船を襲いました。弟子たちは必死に船に入った水をかき出し、沈まないように力を合わせたことでありましょう。私どもの人生においてもこれと似たようなことが起こります。厳密に言えば神の言葉に従って歩むその歩みの中で、キリスト者として歩むその歩みの中で嵐に遭う経験をするということです。嵐というのは実際船に乗って、そんなにしそうになる、そういうことではありません。人生にはいろんな嵐があります。例えば受験や就職など、これからの進路のことで思い悩むことがあります。自分が思い描いた通りの道をなかなかうまく進むことができないのです。家庭や職場で大きな責任を担いながらも、それに耐えきれなくなることがあります。愛に生きる尊さを知りながらも、そこに十分に生きることができない自分の貧しさを思い知ることがあります。置かれている場所においてこの人間関係がうまくいかない、そういうこともあります。経済的に苦しくて生活に余裕がない、そういうこともあるでありましょう。大きな病を患ったり、大きな事故や災害に巻き込まれることもあります。愛するものを失うこともあります。死の恐怖を覚えることもあります。他にもいろんな人生の嵐というものを私どもは経験するのではないでしょうか。そして私どもはどんな嵐が来てもいいように、いろんな備えをするのだと思います。困ったことが起こってもちゃんと対処できるように、 知識と力を身につけるのです。もちろん全てにおいてうまく対処することはできないかもしれませんけれども、この部分においては大丈夫、この領域においては大丈夫だ、この部分だけはしっかりしなければ、そういうふうに言えるものを私どもは身につけて生きるのでありましょう。弟子たちの中に船の専門家、漁の専門家がいたように、私どもも小さな専門家になって、この部分においては何があっても大丈夫、そういうふうに自信を持って生きるということを大事にするのです。自信を持つことがなければ困難の多い人生の旅路を生き抜くことができないのではないか、誰もがそう思うんです。だからなるべく自分に自信をつけて、自分で自分を安心させて生きていこうとするのです。でも本当の嵐というのは、自分が持っていた自信を完全に打ち砕きます。何かあった時のためにといって備えていたものが、実は何の役にも立たなかったということを経験するのです。でもキリスト者であるならば知っているはずです。こういう時にこそ神様が助けてくださるに違いない、こういう時にこそイエス様が頼りになる、そう思うんです。まだ神様のことを信じていない人であっても、人生における大きな嵐を経験したならば、思わず神様と叫んでしまうのではないでしょうか。神様が神様であるということは、私どもが神様を信じている信じていないにかかわらず、私たちが本当に困っているときに助けの手を差し伸べてくださる、そういうことなんだ。それが神様が神様であるということなんだ。神様が神様として力を大いに発揮されるというと、発揮されるときというのは、私たちが自分でどうすることもできない、それほどに深く落ち込んでいるときなんだ、絶望しているときなんだ。誰もがそう信じているのではないでしょうか、そう信じたいのではないでしょうか。だから弟子たちもシエスに何とかしてほしい、助けてほしい、そう思いました。これまでの多くの人の病を癒したり、悪霊に取りつかれた人を救ってこられました。弟子たちもそのシエスの道からを知っています。だから今回のこの嵐もシエスが奇跡を起こしてくださって、何とかしてくださる、助けてくださるに違いない、そのように期待をしていたんです。しかしこの時主は何をなさってたんでしょうか。弟子たちと一緒になって船の中に入ってきた水をかき出しておられたのでしょうか。そうではありませんでした。38節にはこう記されています。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。シエスは眠っておられたというんです。嵐でこんなにも船が揺れているのに、何事もなかったかのようにぐっすりと眠っておられる。さすが私たちの先生だ。弟子たちはもちろんそんなふうには思いませんでした。眠っているというのはどういうことでしょうか。眠っているというのは何もしていないということです。眠っているというのは何も役に立たないということです。イエス様は私たちがこんなに苦しんでいるにもかかわらず何もしてくださらないではないか、私たちが死の恐怖を覚えながらそこで必死になってもがいているにもかかわらず、イエス様は助けの手一つ貸してくれないではないか。他の人たちの病は癒したのに、なぜ私たちの命を救ってくださらないのか。主イエスは私たちにとって何の役にも立たないではないか。主イエスは存在しないのと同じではないか。それがこの時の弟子たちの思いです。弟子たちはこの時主イエスを見失っていました。船で眠っておられるシエスのお姿をこの目ではっきり見ながら、でもシエスのことを見失っていたんです。で、人生にはいろんな嵐があると申しました。進路や将来のこと、家庭や職場での責任、人間関係、病や死など、もちろんこれらの嵐は決して小さなものではありません。とても大きなものです。絶望することもありますし、それゆえ死の恐怖を覚えることさえあるのです。しかしキリストに従う者として、いや、すべての人間にとって一番大きな嵐、一番大きな試練と呼べるものは何であるのか。 それは主イエスのお姿を見失うということです。神様のことが見えなくなることです。神様の言葉が聞こえなくなるということでもあるでしょう。主イエスの言葉が聞こえないから、私たちにとって主イエスという方がどういう方であるのかが分からなくなるのです。弟子たちは寝ておられた主イエスを起こして言いました。先生、私たちが溺れても構わないのですか。弟子たちは主イエスに助けを求めているわけではないんです。助けを求めているつもりですけれども、でも実際はそうではなかった。ただ主イエスに腹を立てたんです。不平を言ったんです。私たちが溺れ死んでも構わないのですね。私たちが死んでしまうことをあなたは何とも思わないんですね。あなたは私たちを見捨てられるんですね。先生、私たちが溺れても構わないのですか。この弟子たちの言葉の中に、弟子たちの不信仰、罪というものがよく現れています。ある説教者は、人生に襲い来る嵐というのは、私どもの本性を明らかにすると言いました。私どもはこれまで何を信じてきたのか、反対に何を信じてこなかったのか、また何を怖がっていたのか、そういった私どもの本性が嵐の時、一気にあらわになるというんです。その通りだと思います。そしてそこで問われるのは、何よりも私どもの信仰ではないかと思うんです。私たちが日々神様の御声に聞き従って歩んできたかどうか、神様ご自身の言葉を通して示されるそのお姿をしっかり見続けて歩んできたかどうか、そのことが嵐の時一人一人に問われるんです。弟子たちはこれまでずっとシエスの後に従って歩んできたつもりでした。でも嵐に遭った時、その不信仰と罪をあらわにしてしまったのです。先生、私たちが溺れても構わないのですか。もちろんシエスが望んでおられること、シエスが聞きたいと願っておられる言葉は、私どもの不信仰に満ちた言葉ではありません。シエスがいつも聞きたいと願っておられる言葉は信仰の言葉です。シエスを信頼する言葉、そういうふうに言ってもよいでしょう。では信じること、信頼すること、それはどのようにして生まれるのか、そのことを改めて問わずにはおれません。先生、私たちが溺れても構わないのですか。この弟子たちの言葉を聞いたとき、主イエスは39節にあるように起き上がってくださいました。主イエスはこの時、船を襲った嵐そのものを怖がっていたわけではありません。弟子たちはとても怖がっていましたけれども、主イエスは目を覚ますほどのことでもない、そう思っておられたんです。むしろ安心しておられたと言っても良いでしょう。どんな嵐が来ようとも、主イエスはいつも父なる神様に委ねておられました。存在の深いところに神様にある安心を抱いて、ずっと歩んでおられたんです。そのような主イエスが私どものそばにいてくださる、それだけで深い慰めを覚えます。しかしその主イエスが目を覚まし、起き上げられたんです。もう寝てなどいられない、目を覚まさないといけない、そのように強く思われたからです。何に対して起き上がり目を覚ましてくださったんでしょうか。それは弟子たちの不信仰に対してです。弟子たちはシエスのお姿、また神様のお姿を見失っています。主に対してイエス様は何の関心も持っておられないのだ、だからイエス様は私たちを見捨てるんだ、そう言って大変な誤解をしてしまっている、そういう弟子たちに対してシエスは起き上がってくださいました。つまり弟子たちの罪に対してシエスは決して無関心ではないということです。そして罪がもたらす死に対してシエスが何もしてくださらないはずはありません。私どもが根本に抱えている罪と死、恐れの根本にある罪と死の問題を放っておくことなどできないのです。だからこの起き上がるという言葉は、やがて主イエスのよみがえりを意味する言葉として用いられるようになりました。起き上がってくださった主イエスは御言葉を語ってくださいます。 39節、イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。主イエスの言葉は出来事となります。力があり、権威があります。だから主イエスが命じられた通り、風はやみ、なぎになりました。弟子たちをずっと怖がらせていた嵐は静まったのです。黙れ静まれ、これはシエスが湖に向けて語られた言葉ですけれども、この時一緒にいた弟子たちは自分たちに向けて語られた言葉としてこの主の言葉を聞き取ったのではないでしょうか。自分たちもまたイエス様に叱られたような気持ちになったのではないでしょうか。シエスが共におられながらその大切なことを見失ってしまっていた自分たち、シエスよりも嵐の方が大きく見え、それゆえに恐れにとらわれていた自分たち、最後までシエスを信頼できず、信頼するどころかイエス様は私たちの命に無関心で私たちを見捨てる方なんだというふうに、イエス様のことを全く誤った仕方で信じていた自分たち、そんな自分たちの不信仰との罪と不信仰に根付く恐れが打ち砕かれるような経験を彼らはここでしたのだと思います。黙れ静まれ、この主の言葉は決して長い言葉でも難しい言葉でもありません。短い言葉ですし、誰にでも分かる言葉です。しかしとても激しい言葉です。死から命に導く言葉です。だから弟子たちは41節にあるように非常に恐れたんです。恐れに恐れたんです。嵐以上の恐れというものをシエスの言葉とそのお姿の中に感じ取ったからです。またシエスはなぜ怖がるのか、まだ信じないのか、そのようにもおっしゃいました。なぜ怖がるのかというのは、言い換えればもう怖がらなくてもいいということでありましょう。怖がる必要もないのになぜ怖がるのか、つまりイエス様は大丈夫だ、そうおっしゃってくださっているということです。確かに目の前に襲い来る嵐を私どもは恐れます。もうダメだと諦めてしまうことがあります。しかし繰り返し主は大丈夫大丈夫、そうおっしゃってくださり、私どもを励ましてくださるんです。私の姿さえ見失わなければ大丈夫なんだ、私の言葉を聞いて私の言葉があなたの心にとどまっているならば大丈夫なんだ、だから怖がる必要はない。主はここで私どもにも同じように告げていてくださるのです。まだ信じないのかという言葉も、もちろんこれも叱責の言葉ですが、同時に励ましの言葉でもあるのではないでしょうか。まだ信じないのかというのは、要するに私どもが信仰の中に生き抜くことができるようにずっと待っていてくださるということです。まだかまだかと言って私どもの信仰をいつまでも待っていてくださるのです。嵐の中で主イエスを見失い、余計に心を乱してしまうことの多い私どもです。その度に繰り返し主イエスから叱られます。主イエスは私ども不信仰に、私どもの命に無関心でいることなどできないからです。そして私どもは気づかされるんです。叱られるたびに実は自分の信仰が確かにされているということに。今日の物語は、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかという弟子たちの問いを持って閉じられています。でそういう意味では、まだこの時弟子たちはシエスのことが全て分かったというわけではありませんでした。シエスのことが分からなかったからこそ、あるいはシエスとはこういうお方なんだと自分勝手に思い込んでいたからこそ、十字架を前にしてシエスを見捨ててしまった、そのように言うこともできると思います。でもその彼らの罪を背負って主は十字架についてくださいました。そして3日目に復活してくださいました。起き上がってくださったんです。復活したシエスとお会いした時も、弟子たちはあなたはどなたですかと 尋ねることはありませんでした。そして復活の主は弟子たちを使わせてくださいました。聖霊に満たされた弟子たちはキリストの福音を大胆に述べ伝えるものとなりました。主イエスキリストというお方がどのような方であるのか、そのことを彼らは大胆に語ったんです。まだ足を踏み入れたことのない新しい場所に行って、迫害を恐れることなく、死を恐れることなく、神の真理を大胆に語るものとされていきました。私どももまた一体この方はどなたなのだろう、このような問いの前に立たされます。主イエスの御言葉を聞き、その力に触れるというのは私どもに深い恐れを、また問いを呼び起こすのです。私の前に立っているこの方はどなたなのだろう、主イエスの前に立っているこの私とは一体何者なんだろう、そのような問いを繰り返しながら、ついには主イエスのことが分かるようにされていくのです。それは自分の力によって主イエスを捉えることではありません。自分の力で主を見出すのではありません。主イエスが私とも見出し、主イエスが捉えていてくださるからこそ、私とも主を信じるものとされていくのです。で、古来教会は船のようだ、そのように言われてきました。このような嵐の中を航海する船、それが教会です。しかしそれは大船に乗った気持ちでということではないでしょう。まあ、船というのは大きかろうが小さかろうが揺れるのです。不安定なんです。で、教会の歩みもキリスト者一人一人の歩みも、いろんなことがきっかけになって大きく揺られることがあります。それこそ小さな石のようなものにつまずいてしまうということもあるでありましょう。けれども、そこで大事なのは、その船の中に主イエスが乗っていてくださるということです。私どもの恐れと不信仰を打ち砕く命の言葉をいつも聞かせてくださるということです。そして愛と許しを持って私たちを支配していてくださるということです。だから安心して信仰の旅路を続けていくことができます。そして私どももそれぞれが乗っている自分の船を一生懸命漕いて前に進んでいきます。御国の前進のために仕えていくのです。主から委ねられた働きに励むのです。そこに主イエスがいてくださいます。お祈りをいたします。嵐に飲み込まれそうになることがあります。何よりもそこにいてくださる主イエスのお姿を見失うのです。しかし主は起き上がってくださり、私どもの不信仰を打ち砕いてくださいます。主よ、恐れから解き放ってください。主よ、あなたの御前にあること、そのことをこそ真実に恐れるものとさせてください。私どもの信仰の旅はこれからも続いていきます。わからないこと、不安を抱くこともたくさんあるのです。しかし主イエスと共にある旅路であることを忘れることがありませんように、そのためにいつも命の御声を聞かせてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。